こんばんは。なんかすごい雨が降ったりする中でしたけども、こうして教会祈祷会を持つことができて感謝です。私たちはカンバーランド長老教会に属していますけれども、カンバーランド長老教会全体として今一番大きな課題は、アフリカ系アメリカ人、いわゆる黒人のアメリカカンバーランド長老教会と、それ以外のカンバーランド長老教会の合同の問題だと思います。1874年にアメリカカンバーランド長老教会を分離されたんですけども、それからもう長い間、二つの長老教会はお互いに交流したり、合同に向けていろいろな試みをしてきたんですけども、なかなかそれは進まないで、ようやく最近になって、もう一歩のところまで、来ています。まあ、アメリカでは白人の警官が黒人を射殺してしまうっていうようなことがたびたび起こってる。まあそういうことから表されているように、人種差別が厳然として残っています。まあそういう社会の中で合同していくっていうことは本当に難しいことだろうと思います。で、一つとなるためには、本当の和解が必要なんだと思います。で、そういう中で、この6月に、カンバランド長老協会の総会 GA が行われましたけども、そこで、画期的なことが起こりました。それは、カンバランド長老協会から、黒人系のアメリカカンバランド長老協会に対して、悔い改めと、謝罪の文書を出すことが提案されて、その文書が採択されたことです。で、その文書では、奴隷貿易とか奴隷制度を黙認してしまって、そこから恩恵を受けていた。奴隷制度が廃止されてからも続いた、様々な人種差別がありましたけども、それを黙認してしまった。で、アフリカ系アメリカ人の兄弟姉妹を同等に扱わないで分離して、本来はキリストにあって一つである、そのことを傷つけてしまった。まあそういったいろいろな罪を告白して謝罪し、そして共に生きていこうという、そういう決意を表しています。で、これは和解に向けて大切な一歩が踏み出されたんだと思います。で、謝罪文の最後には、すべての人々、すべての階層、すべての人種、すべての国々の間に和解と愛と正義が拡大されることを求めていきますという言葉で締めくくられていました。で、これはカンバーランド長老教会の信仰告白の 6.32 の言葉で、先ほど読んでいただいたコリントの信徒への手紙2の5章18節から20節を、まあ、転居の一つにしています。で、実は毎年GA には日本中海から大議員の方が派遣されていますけども、今までの大議員の方が折に触れて、その合同のためには罪の告白が必要だっていうことを発言してこられていました。で、この謝罪文はそのことが実を結んだんだとも言えるかと思います。で、そのように日本中会の大議員の方々が罪の告白の必要を話されたことは、実は背景があります。で、それは日本中会と香港中会との和解の経験です。で、日本中会ではちょうど21年前なんですが、1995年の8月15日に戦後50年にあたって過去の在籍の悔い改めと将来への決意という文書を決議しました。で、そこで日本の国の植民地支配や侵略戦争によってもう計り知れない惨禍をもたらしたこと、で、そして日本の教会がそれに加担してしまった。で、それだけでなくて、アジアの教会に 神社参拝を強制することまでしてしまった、そういった罪を、連帯の責任がある、負っているということで、罪の告白と悔い改めを言い表して、で、戦後になっても罪を重ねてきたということを悔い改めて、その悔い改めに立って、神様の御旨に沿った歩みをしていくっていう、そういう決意を言い表した文書です。で、それを決議したちょうどその時期に、香港仲介から、十数名の方が日本に来られていて、本人一覧として来られていました。で、そこでその文書を渡すことができました。で、そうすると、その翌月に、香港仲介から、日本仲介の決議への返書が送られてきました。で、その返書では、私たちの日本仲介の、悔い改めを誠実に受け止めてくださり、これがお互いの解放になるということを伝えていました。で、一方では、戦争の痛ましい教訓は簡単に葬り去ってはならず、折あるごとに繰り返し提示されなければならない、そういったこともしてきていましたけれども、その上で手を携えて共に歩もうという、強く招いている文章でした。で、本当に心のこもった愛にあふれる文章でした。これこそが主にある許しなんだということを思いました。そして和解をいただいたんだということを思って、心から感動しました。で、これがさっき言った日本仲介と香港仲介の和解の経験です。で、日本仲介と香港仲介は、その10年ぐらい前から交流はあったんですけども、ここで本当の和解が与えられて、真の意味で手を携えて歩める関係とされたんだと思います。で、この経験を通して、罪を告白して、悔い改めを言い表すことによって和解が与えられるんだということを身をもって教えられました。で、それがこの日本仲介の財産になったんだと思います。で、今日の奨励のタイトルを和解をいただいたものとしてとしましたけれども、これが和解をいただいたっていうことの意味の一つです。で、香港仲介の返書は本当に素晴らしいので、ぜひ読んでいただきたいと思って、今日は戦後50年にあたってっていう文書と合わせて、印刷しましたので、後でぜひ読んでいただければと思います。で、先ほど触れた信仰告白の 6.32 は、全体はこういうふうになっています。神は教会に和解の指針と務めを託されている。教会は全体として、また個々の人々を通して、すべての人々、すべての階層、すべての人種、すべての国々の間に、和解と愛と正義が拡大されることを求める。こういうふうに告白しています。で、私はここで告白しているように、和解の指針と務めを託されているものとして、和解と愛と正義が拡大されることを求めていきたいというふうに思いますが、で、一方で、私たちの社会が罪を認めにくい社会であるということを思います。71年前に戦争が終わりましたけれども、その戦争と戦争の中で起こったことについても、侵略戦争ではなくて生存のための戦争だったとか、戦争はこんなもの、仕方なかった。どこの国でもやっていること。我々も被害者だ。まあそういった考え、思い、感覚がかなりあると思います。で、そのために、例えば、1937年に日本軍が南京に侵攻して、本当に大変な数の人を虐殺などした、まあ、いわゆる南京大虐殺ですが、それについても、そのような事実はない。 捏造だなどという人も少なからずあります。で、このようにこう罪を認めなければ本当の和解はいただくことはできないわけですけれども、どうしてこう、このように罪を認められないんだろう、罪に向き合えないんだろうってこうしばしば考えさせられます。で、そんな中で最近、戦争と在籍という本を読みました。野田正明さんという、精神科医で、ノンフィクション作家でもある方が書かれた本で、まあ十数年前に買っていたんですけども、本棚の中に収まっていて、ようやく最近読みました。で、読んでみて、戦争の中で現れてしまう人間の残虐さと、それでも罪を自覚できない、そういう心のありようっていうのを知らされました。で、この本に登場するのは、中国の戦争に関わった、8名の方なんですけども、まあ、そのほとんどが、戦後になって中国で、捕虜収容所に入って、まあ、シベリアに、で、回されたりした人もたくさんいるんですが、で、中国で、戦争犯罪人、戦犯というふうに、されて、戦犯管理所っていうところに収容された人たちです。で、この人たちは、その戦犯管理所で数年間過ごすんですけども、その中で、自分たちの行ってきた行為を振り返って、罪を自覚するようになっていくんですね。で、その自分自身を振り返る中で、一人一人が行ってきたこと、それから見てきたこと、を、まあ、いろいろ語っています。で、例えば、軍隊に入ったばかりの初年兵の訓練は、もう徹底的にしごかれ、引き付けを起こして死んでしまう人や、自殺者も出て、どうせ死ぬなら戦場に行って早く死にたいと思ってしまうほどで、もう兵隊は部品であり、代わりはいくらでもいると考えられているようだった。とか、初年兵の訓練として、捕まえた中国人を縛り付け、次々に銃剣で刺させて、平気で人を殺せる戦場の鬼に仕立てられた。とか、日本軍が中国で占領した地域では、付近を通る農民や労働者は射殺された。無断で通行する者は射殺すると日本軍の盾札が立てられていて、日本兵はその命令に従った形ですけども、中国の農民にとっては、それは昨日まで通っていた道、で、それを通っただけで射殺されてしまう。まあ、このようにして、一人を殺せば100人の敵ができるっていうようなことが繰り返されました。から、日本軍は食料を持っていないので、中国人の部落に入れば、牛を殺して食べ、鶏や豚は取り放題。が敵がいるという曖昧な情報で出かけて、敵がいないわけなんですけど、見つけられなくても出動した以上、そのまま帰るわけにはいかないということで、部落ごと火をつけて焼くのが常だった。軍医、医者ですね、は、手術などの腕を鈍らせないために、手術演習を行うんですけども、中国人を捕まえてきて、麻酔にかけ、で、生きたまま、もう体のあらゆる部分の手術をして、まだ息が残っていたら、薬を注射して、息を止めてしまう。それから、軍医の教育として、生体解剖、生きている体のままの解剖ですね。それをして、殺してしまう。から憲兵は日本に反抗する疑いのある人、ちょっとでも疑いがあれば捕まえて徹底的な拷問をしてしまう、残酷な拷問をする。それから人体実験をしている731部隊というのがありましたが、まあ、そこへ行けば人体実験によって殺されてしまうんですけども、そこに送り込んでいく。まあ、これは今までの述べ触れたことは 一例なんですけど、他にもたくさんの残虐な行為が語られています。でも、この本に登場する人たちは、最初、それを、罪とは自覚していませんでした。で、その戦犯管理所で、もう驚くほどの寛大な扱いを受けるんですね。周りの中国人たちは、泡を食べてるのに、先輩たちにはご飯を食べさせるとか、こうちゃんと医療行為をするとか、丁寧に扱われた。で、そういう中で時間をかけて自分を見つめ、で行ってきたことを振り返り、それをこう書き出して、こう話し合ったり、教官がいてその指導を受けたりしている中で、自分たちが殺したり焼いたり奪ったりしたことが、中国人の一人一人にとってどういうことだったのかっていうことが分かってきて、罪の自覚に至ったということが書かれています。で、この著者の野田さんは、こう日本の軍隊が全体としてこう残虐な行為をしても心が傷つかない、その感情麻痺を性格としていたのではないかというふうに言っています。まあそういうことを考えると、この本に登場する人たちのように、その被害を与えた人たちのこう顔が浮かぶようなところまで振り返り、その苦しみや悲しみを感じ取れるようなふうにならないと、戦争とはそういうものだとか、命令されてやった、まあ、というようなふうにして、こう自分を合理化してしまって、一人の人間としての罪の自覚に至らないんではないかなというふうに思いました。そして戦場で残虐な行為をしてしまったり、あるいはそれを見たりしても、その日本に帰ってきて、こう戦後の平穏なこう日常生活の中では、そういった実態を口に出すことができなかったんじゃないかなというふうに思います。で、そのようにして、戦後かなりの年数が経つまでは、日本が行った罪がほとんど語られないでいたために、逆に、国内では空襲や原爆などで大変な悲惨な目に遭いましたから、その被害を受けたという面だけが意識されるようになったんではないかなというふうに思います。で、そうしたことに加えて、日本の場合は、日本は特別な国なんだっていう、民族優越意識、それを持つ人たちもいて、それが、罪に向き合わず、認めず、悔い改めることはできない、そういう空気に影響を与えてるんではないかなと思います。ですから、罪に向き合っていくためには、これは野田さんも言っていることなんですけども、まず知るっていうことが必要だっていうふうに思わされます。で、そんなことを考えている中で、先ほど読んでいただいた御言葉を改めて読んで、ハッとさせられました。5章の18節に、これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して、私たちをご自分と和解させ、とあります。それから19節にも、神はキリストによって世をご自分と和解させ、とあります。つまり、私たちと神様との和解は、神様から出たことであって、神様の方からアクションを起こされたんだということを、改めて思い知らされました。和解というと、普通は、対立や争いの元を作った側から、悪いことをしました、ごめんなさいと謝って、で、被害を受けた側が分かりましたと言って、仲直りをする。それが普通です。日本仲介と、香港仲介が、の場合も、和解も、日本仲介が悔い改めを言い荒らしたことによって、その和解が実現しました。 で、カンバーランド長老教会とアメリカカンバーランド長老教会の場合も、謝罪文が出されたことによって、その一歩を踏み出したんだと思います。ところが神様は、逆らい、敵対する私たちに対して、その神様の側から和解の道を開いてくださったんですね。そして19節には、人々の罪の責任を問うことなくあるように、私たちの罪の責任を問わないっていうんですね。本当に考えられないことです。で、21節には、罪と何の関わりもない方を、神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです、とあります。これは、恵みというほかはないあり方で、神様は私たちに和解の手を差し伸べてくださり、私たちは神の子とされたわけです。それから20節には、キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい、とあります。ここでパウロがキリストに代わってっていうことは、もともとキリストが神様との和解を願っておられて、それに代わってパウロ私がっていうふうに言ってるわけですね。イエス様は和解を願っておられる。で、その願いは、会話を受けに生まれてくださり、十字架にかかってくださるほどの激しい願いだったわけです。で、こうしたことを確認するときに、私たちが罪に向き合うことができたり、罪を認めることができたり、罪を告白して悔い改めることができるのは、神様から和解のためのテーブルを用意していただいたからこそ可能なのだっていうふうに思わされます。罪の告白も悔い改めも恵みとして与えられているということを思わされます。で、そのようにして私たちは新しく創造されたものとされました。私たちのために死んで復活してくださった方のために生きるように招かれました。そのようなものとして和解のために奉仕する任務を授けられ、和解の言葉が委ねられています。で、私は神様の憐れみによって、恵みによって、神様との和解をいただいたものとして、罪に向き合わず、罪を認めず、悔い改めることがなかなかできない日本社会にあって、神様との和解が広がり、人と人との和解が広がり、民族と民族との和解が広がり、国と国との和解が広がることに、使いさせていただきたいと願います。では、お祈りをいたします。